どうも、夏目くです。
どうも、なるみです。
雨で結構ジメジメしてきましたね。
ね、今後1週間2週間ずっと雨らしいですね。
うん、まあ梅雨ですからね、
しょうがないな。
うん、雨だと散歩行けないんだよな。
いや、ほんとそうだね。ジョギングできないし、散歩できないし、家の中でゴロゴロするしかない感じだもんね。
運動中にマスクしなきゃダメです、ジョギングするときにマスクしなきゃダメですっていうのを言われてたんですけど、あれは違うよって最近なってますね。
あ、そうなの？
違うでしょ。
そうだったんだ。
違うでしょ、絶対ジョギング中とかいらないでしょ。
いや、でもさ、めちゃめちゃ呼吸出るじゃん。
うん、もう走り去ってくじゃん、スーって。
その場に残っててさ、次走ってくる人にスポッて入るんじゃないの？
それは何、マスクしてたらいいの？そんな、
まあそんな密度濃くないからね。
そうそう、とかとかね、話してますけども、いやいやいやいや、もう7月だ。
うん、7月って何すればいいんだろうね。
何の話？
いや、なんかもう5月も6月も7月もあんま変わんないなと思って、ずっと家いるからね。
うん、まあそれはそうですね、ずっと家いる。
うん、どこも行くとこもないしな。
うん、
あ、でも最近ね、あの映画結構見に行こうと思って。
ほう。
今さ、こうあちこちの映画館でジブリやってんの知ってます？
そうなんすか。
うん、
ジブリって何？ハウルとか？
そうそう、ハウルとかもののけ姫とかさ、
ほう、
トトロでも何でもいいんだけど、ああいう昔のジブリ作品を映画館でガンガン上映してて、しかも安いんだよね。
へえ。
1000円とか1200円とかで見れんのよ。
それってもう映画業界がちょっと新しいのやるにはタイミング悪いから出さないって言って、コンテンツ作る側が出さないから、あの、なんだろう、配給会社というかが配給してくれないから、映画館自体は流すのないから、とりあえずジブリだみたいな、金曜ロードショージブリ流しとけば大丈夫みたいな、そういう感じ。
まあまあそういう感じじゃないの。うん、新作を作ってないとかあんのかね。それかタイミング悪く出せないから、とりあえず古いやつでお茶濁しとこうって感じなのかね。
これはね、諸説ありますね。顧客が実は本当に求めていたのはよくわかんない B 級じゃなくてジブリだった説はあるし、普通にだってデートで行きたいもん。
ね、映画館ってさ、ジブリだけずっと出ればいいよねってなるよね。
いい。
だって、うん、普通に面白いからね。
だって面白いもん。
面白い。
いつ見てももののけは楽しいし。
うん。いや、トトロとかさ、何、あの、パズー出てくるあれとかさ。
はいはい。
毎回面白いんだよね、見るとね。
うん。パズー出てくるあれ。
なんだっけ、パズー出てくるあれ。
なんだ。
シータとか出てくるやつ。
あとあれでしょ、あの、あれあれ。おもちゃがね。おもちゃが動いて。
トイストーリーでしょ。それはわかるけどさ、
パズー出てこなかったっけ、あれ。
パズー、あ、違う、それはね、
うん、
パズーっぽいの出てくるね。
うん、ちょっと待って、なるみさん、海馬死んでる、大丈夫？
なんだっけあれ。
もう全部全部ふわっとしてるけど、
やべえな。
なるみさん、最近ちゃんと話し方の本、安住紳一郎の本を読んだんじゃないですか？
途中までしか読んでないです。
話し方以前の問題かもしれない。
話し方以前だよ。
じゃあ、なるみさんにどんどんヒントを言っていきますね。
はい。
公映日は1986年だったそうです。8月2日だったそうです、その映画は。
え、86年？
はい、まあそんぐらいでしょう。
あ、そのパズーのやつね。
はい。で、
その年代はでも分かんないわ。
だんだんとヒントが増えていきます。124分です。
いや、そんなん言われても分かんないし、もう出てんねん。あ、ラピュタ、ラピュタ。ラピュタね。うん。あれいうのね。
正解。
普通に映画館で見てると面白いんだよね。
面白い。実は顧客が求めていたのそっち説もあるし、
うん。
こればっかやってると、業界全部廃れていくというか、なんかあの、
まあね。
30年後には誰も残ってなさそう。
そうだね。やっぱ新作も作るんだけどね。うん、どうしても。
うん、
うんも。顧客が求めてるから置いといてさ。うん、あと、あの、なんだっけ、ルパンのカリオストロの城とかさ。
はいはい。もう、
あの、
流しとけばいいっすね。
金曜ロードショーでやると、絶対にみんなが見るやつが今映画館でやってんのよ。
へぇ、見たいな。
しかも安いわけだからさ、
はい、
結構それね、行こうと思って、あちこち映画館見てんだけど、
はい、
すごくいいね。
いいっすよね。
うん。
だってなんか、面白いかな、面白くないかなってやつよりも面白いの見に行きたい。
そうそう、確実にこれ面白かったってやつを見に行きたいじゃん。
うん、
だからこのジブリ祭りが終わって普通に新作映画やるってなったらみんなブーイングかもしれない。ジブリでいいのにっつってね。
確かにね。
うん、
いやいやとか言ってますけども、いろいろな状況の中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。どんぐり FM でございます。へえ、映画館いいっすね。
うん、あとね、池袋の グランドシネマサンシャインだったかな、うん、そこはね、まあ、僕の好きな映画版のガンダムが1,2,3 連続でやってるんですよ。
へ
ー、あれもね子供の頃なんか昔見た気がするけど映画館で見れるチャンスってほんとないんだよね、
うんうん、
しかも1個1000円だからその6時間一気見して3,000円なんでねコスパもいいんですよ。
うん、いいですね。
うん、だから何気にね映画館調べてみると、うん、意外な名作がすげえやってていいよ。
あんまり行かないな、もう最近今年になって1回見てないかも、う
ん、あとなんだっけあのクイーンの出てる映画あったじゃん、ボヘミアン・ラプソディ、
はいはい、
あれとかを爆音上映やってたりとかね。
ああいいですね。
うん、面白いあの過去作品が面白い 演じ方、うんうん、上映の仕方やしてるから意外と映画館ありだなって気がしてきたんだよ、
うんうん、
フラット。
コロナ的にはもういいんすか、あの映画館行っちゃっても。
あのね座席がね一向きになってんすよ。
へえ、あより良いじゃん。
うん、うん、そうそう、満員にはならないようになってるんで、
うん、
まあいいんじゃないの。
へえ、そうなんだ。
うん、あとプロ野球のお客さん入れるのももう始まるしね。
あいいですね。
始まったかな。うん、
だんだんとね新しい普通ニューノーマルが続いております。
そうだね、
はい、ニュー
ニョーマルって言ってんじゃん。
言ってない言ってない、ニューノーマルな
言ってた今
言ってない、ニューノーマルなドングレーフェムがね、うん、今日もお送りしていきたいと思いますが、この後はトークテーマ最近あった楽しかったことです、はい、そんな感じで今日もナツメグとナルミの楽しいドングレーフェム始まるよ。
ドングレーフェム、はい、ロング版のドングレーフェムですけども、
ほい、
今回のテーマはですね最近あった楽しかったことです。
はい、
リスナーさんに聞いてみたんですけどたくさんお便りいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いくつかじゃあ読み上げてみましょうか、
うん、
どれがいいですかね。
じゃあラジオネームまるちゃんさんです。最近あった楽しかったことは電話です。今までは電話ってちょっと苦手だなって思うところもあったのですが、しばらく声を聞いていない相手への返信をあえて電話にしてみました。初めは驚いていたけど喜んでいてくれてとても新鮮で楽しい時間を過ごすことができました。ぐっと距離が近くなったように感じ、やっぱ生の声っていいなって改めて思いました。これからも気が向いた時はあえて電話にしてみるをやっていきたいと思います。ラジオネーム東京都のまるちゃんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
わかる。
へえ、電話。
わかる。
わかる。
わかる。ズームとかじゃないんですよ。もうね、日本には古来からいいものがあるんですよ、電話という。
別に日本のものじゃないからな、電話は。でもこのさ、
はい、
何、しばらく声を聞いてない相手への返信をあえて電話にするっていうのはさ、つまりでしょ、メッセとか LINE とかでさ、何、来週予定どうみたいに聞かれてさ、電話で返すわけでしょ。プルルルルプルルルつって
とか、 Facebook の友達リスト見て、
うん、
大学の時の友達のこの人パチッ、ドゥルルルルドゥルルルルじゃないですか。
ちょっと怖いよね。
あ、なんかあったみたいな。
だって俺が夏目さんにさ、次の収録いつにするってメッセージするじゃん、電話で。あさってとか来るわけでしょ。
僕らだったらまだいいですよ、
うん、
あのしばらく声を聞いていない相手への返信をあえてっていう感じなんで。
うんうん、あ、いつもテキストやり取りしてる人とだよね。
あ、でも本当だ、返信か。じゃあ僕が言ったみたいに、あのよし高校の恩師へ電話だとかじゃないんですね。
そういうんじゃないんですよ、普段やり取りはしてるんだけど。
はあ、
イエスノーの返信を電話でするってことですよね。
はいはい、まあいいと思いますよ。
うん、まあいいよね、相手は一瞬ビビるよね。でもね、
うん、
うん、へえ、いいっすね。やってみようかな、じゃあ俺も
ね。
うん、
続きまして東京都の枝豆大好きさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近楽しかったことは4ヶ月ぶりぐらいに外食したことです。どこに行くか熟考に熟考を重ねた結果、いつも通っていた近所の焼き鳥屋さんに行きました。ビールと焼き鳥は涙が出るほど美味しかったです。これからも通い続けたいのですが、最近また世の中はざわついてきたのでしばらくおうち時間を楽しむ予定です。東京都枝豆大好きさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
わかる。
へえ、4ヶ月ぶりに外食。
うん、僕も最近久しぶり、マジで久しぶりに外食したな。
何食べ行ったの？
なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ。
全然感動してないじゃねえか。
なんだっけ、あー、普通に居酒屋で、なんだろう、魚系食べて普通に居酒屋行ったの。すっげえ久しぶりに行きました。
あ、そうなんだ。
なるみさん結構ね、アバンギャルドというか反骨精神あふれている。
僕はあの6月の本当第1週ぐらいにちょっと開けたじゃないですか、いろいろなものが、その時に結構行って、なのでもう完全に普通に暮らしてますけどね。ただなんかあれだね、会社に行かないから外で食事しようっていう気にあんまなんないね、そもそも最初から最後も家にいるからな、
ちなみに今回の最近あった楽しかったことのトークテーマ、これ何かわかります？知らないでしょう。
わかんない。
一番最近の TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国のトークテーマがこれだったんですよ。
いろんなところが撮ってきてんだ。
で、実は今回というかですね、7月の4日回かな、安住紳一郎の、神回と呼ばれてまして。
はい。なんか面白いって言ってたよね。
そう。神回と呼ばれてるんですよ。それは何かと言いますと、まあいやこれ言ってもいいかな、まあいや見てほしいな、言わずに、いやでもどうしようかな、迷ってます、言って半分ネタバレっぽくなっちゃうんですけど、まあでもいっか、ちょっとじゃあ何も知らずに聞きたい人はここで一回止めて聞いてから、
はい
はい、
じゃあまず一回このポッドキャストを止めて、
ラジコかなんか、もしくは YouTube でもあるから、
で帰ってきましたと。
スタート。今回ですね、安住さんめっちゃ泣いちゃったんですよ。
へえ。
収録中に。で、今回なんだっけ、楽しかったことで、おばあちゃんに関する、エピソードを投稿してくれた方が、もう本当に終わりがけ、最後のエピソードかな、もう本当に最後のエピソードで読んだときに、安住紳一郎がそのおばあちゃんのエピソードに感動しちゃってね、こんなに声がひっくり返るつもりありませんでしたって言いながら、もうすげえ泣いちゃったんですよ。
はあ、そんな感動エピソードだったんだ。
そうで、まあ、アナウンサーの方、特に安住さんみたいな、もう昔からやってる方々ってやっぱプロ意識が強いのでね、結構こうどんなことがあっても感情ぶらさずにピシッて喋るんですけど、その時にずっとピシッてやってたけど、あでもなんかちょっとこれ声ちょっと震えてないって思ったら、もうそっからもうすごい泣いちゃって
そうなんだ、 そんなに泣くほどとかあるんだ。
そうでもそれがすごい感動的でね、もう僕は聞いててほっこりして、ああ良いものを聞いたと思って。
へえ、ちょっと聞いてみたいな。
そうニュースにもなってた、安住紳一郎日曜天国で、
マジで
泣く
ニュースなるんだそれ。
そう、
はあ、あれだよね、ラジコって1週間後に消えちゃうから YouTube の方がいいのかな。
あそうですね。で YouTube のは、この安住紳一郎日曜天国のは収益が全てTBS さんに入りますっていうちゃんとしたやつなんで。
あそうなんだ。じゃあ TBS、 あじゃあ YouTube で聞いた方が貢献できると、
かな、
まあ、いいのかね、じゃあ
ちょっとどっちでもいいと思うんですけど、そのトークテーマをパクってきました
そうなんだ、僕もね、アナウンサーの人が、なんだろう、泣いちゃうとか笑いこらえきれないみたいなのが結構好きで、
ちょっといいですよね。
めっちゃおすすめの動画があるんですよ。
お、
本当何でもない競馬の番組の中で視聴者からお便り読み上げるときに、
はい、
そのお便りの名前が何だろう、思い出せないんですけど、おちんちん丸みたいな感じなんですよ、
はい、
その女性アナウンサーがおちんちん丸グフみたいになっちゃって最後まで笑って読めないのよその動画が何度見ても面白いからさ、後で送るね。
ちょっと今めちゃくちゃいい方向だったのに、おちんちん丸に言ってもいらない、送らなくていい、その動画送ってもらって、
いやいや送るから、いやマジいいのよあれ。
そうなんの
真面目に読んでんだけど完全笑っちゃってるのがいいんだよね。
今なるみさんにリンクを送りました。安住紳一郎アナ、すみません、こんなに声がひっくり返るとはリスナー投稿に祖母を思い出し共感って。
お
お、ヤフーニュース。
ほんとだ。
そう、
へえ、
なんかおばあちゃんに忘れられちゃったっていうね、
はいはい、
いう話があって、で安住さんが、私も最後は認知してもらえなくなってちょっと共感してしまいましたって言って。ああ、
認知症ってことっすね。
そうそう、
結構悲しいんすよねやっぱ認知症っていうのはね。まあしょうがないけどね。
しょうがないけどね。
後で聞いてみるわ。僕がおすすめの YouTube も後で動画貼っとくんでね。
いやそれは別に貼らなくても。
いやいやマジ面白いんだってはい、続きまして、なんだっけ、最近は楽しかったこと、
はい、
ラジオネーム笹崎咲さん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。最近あった楽しかったことは、とある事情によりまとまった時間ができたので、数年間いつか見ようと思ってて見てなかった映画をたくさん見たことです。バックトゥーザフューチャー1から3、トイストーリー1から4、飛んで埼玉など、1ヶ月10本ぐらいのペースで見ていると。ネットフリックスやアマゾンプライムという便利なものは世にはあり、映画は1本2時間ぐらいなのですぐに見ることができたのに、なぜ今まで忙しいふりをして先延ばししていたのか。名作ばかりこの機に見てよかったです。 これからも映画を見ていきたいと思いました。東京都佐々木崎さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。わかるわ、これいいね、これわかる。
うん、名作だけめっちゃ見んのいいね。バックトゥーザフューチャーってすげえ面白いもんね。
すげえ面白いですからね。
すげえ面白い。こういうすげえ面白いのやつだけ映画館でやればいいなと思っちゃう。
なるみさんなんかあります？いつか見ようと思ってまだ見てないみたいな。
めちゃくちゃある。話題作ほとんどそうなんだよね、うん、ジョーカーだっけ。
あー、ダークナイト。
そうそう、はいはい、ジョーカーのやつあれさ、すげえみんないいって言うけどさ、
はいはい、
一方ですげえ怖いって言うからさ、なんとなく見れてないんだけど、いつか見たいなと。
小学生の感想じゃないんだから。
いや、怖い映画嫌なんだよね。結構嫌なんだ。あとアベンジャーズ、
あ
ー、めちゃくちゃ出てんじゃん、
はい、
で毎回なんかまあ面白いとかみんな見てるしさ、
はい、
見たいんだけど最初の方から見ないきゃ話がつながんないとか言われるとさ、どうも手が出ないんだよね。
わかる。アベンジャーズそうっすね。
うん、あとハリーポッターとかも全然見てないからね。
あ、そうなんすね。
うん、見なければって思ってるよ。
ハリーポッターそうっすね。僕はハリーポッター小説で出た時に買って、面白い、なんだろうな、僕その時に学生だったんですけど、
うん、
図書院というか本僕ずっと好きだったんで、その図書院の先生が僕のとこに持ってきてくれて、なんかこれ面白いから読んだ方がいいよっつって、
うんうん、
でそれ朝もらって読み始めたらめっちゃ面白くて、そのまま読みながら帰って夜中家で読み終わって、うわー面白かった、
そんな面白いんだ、
ご飯食べずにぶっ通しで読んだ。でもそれはまだ学生だったから時期が時期っていうのもありますけど、はいはい、小説最初読んだ時はすげー面白いと思って、でそっから全部買いましたね、小説で。普通、
あ、マジで、
うん、もう出た瞬間毎回買ってた。
本の方が面白いのかな。
そうっすね、どうなんだろう。映画だといいんすけど、ちょっとこう子供向けっぽくなってる感じはしますけどね。面白いけどみたいな。で小説はすごい、本当にアズカバンが最高に好きでした僕は。
へえ、そうなんだ。じゃあ本で読んでみようかな。
うん、でも結構それこそ結構ですよ。全部
何十個も出てんの今。
なんだっけ、何巻だっけ、多分8巻まであるんですけど、
うん、
一個一個がジャンプかコロコロコミックぐらいあるんですね。
結構分厚いんだ。
で、
うん、
4じゃないな、4か5ぐらいから上下巻になるんですよ。
ああ、そうなんだ。
だからやばい。
じゃあ映画でサクッと見た方がいいね。
ストーリーを知りたいんだったらまあそれですね。もしくは一番簡単なのはウィキペディアなんですけど、うん、
いやでも長いのって結構苦手なんだよな。
本で、
本も映画も最近さ、
はいはい、いやでも
映画とかでさ、
わかる、
2時間半とかあるとちょっと身構えちゃうんだよね。
映画はいいですけど本だな。でも本で長いので、
本で上下があるとさ、
いやですが本で長い小説を最初意味わかんねえなと思いつつ、ちょっと上巻の終わりぐらいから面白くなって、
あ、はいはいはいはい、
で下巻のね真ん中ぐらいからだんだん今までの伏線全部回収し始めた、で最後
それはあるね、
おーっていうのありません、うん、
めっちゃくちゃある、それめっちゃある。うん、ただ、うん、上巻の最初の50ページがしんどいんだよ。
わかる、
絶望的な量があるなと思って。
そう、でも小説のそこまで、なんだろうな、小説じゃないと、
うん、
その感動はちょっと味わえない気がするんで。
それはそうだね。うん、
ちょっと手軽に行き過ぎてるんで最近僕たち。
こないだ夏目さん言ってた宮部みゆきのなんだっけ、
模倣犯、
模倣犯とかもそうだし、
模倣犯僕最初本当に苦痛だったな。上巻マジで意味わかんなかった。しかもあれなんですよ、宮部みゆきの模倣犯って僕大きい本で買ったんですけど、
うん、ハードカバーの
方ね、大きい本って、うん、あれ上下に 1ページに上下入ってるんですよ。
あ、そんな感じだったっけ。
だから
段が分かれてんのか。
そうだから倍あるんですよ。
そっか、あれは長かったよな。
やばかった。
まあめちゃめちゃ面白いんだよね。
そう
でもね、
僕すっげー好きだったんですけど、
うん、僕一番最近読んだ上下巻ものはね、
はい、
横山秀夫の64っていう小説知ってます？
わかんないです。
それもミステリーなんですけどね、うん、すごい面白いですよ。
へー、
うん、まあ上下巻読んだやつってまあ最後はめちゃめちゃ面白いんだよね。
うん、面白い。
うん、
上下巻じゃないですけど、僕最近だとこのミステリーがすごい、この漫画がすごい、このミステリーがすごいって、僕それ系の毎回ちょっとねチェックしてるんですけど、去年かな、2019年のこのミステリーがすごいの大賞に選ばれた日本の ミディアムっていうのがあるんですけど、それを最近やっと読み終えましたね。
へえ、ミディアムっていうタイトルの、
そうそう、
ミステリーの、
そう、へー、ずーっと積んどくというか、Kindle では持ってたんですけど、
うん、
結構まあさすがにこのミステリーがすごい1位になるだけあって面白くて、もう一晩ぐらいでバーって読めましたね。
いや、このミステリーがすごいの上位作品ほんと面白いからね。
なぜなら面白い、
一瞬で読んじゃう。
そう、面白いからね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、そうだね。
いやいやいやいや、
で何でしたっけ、名作映画をめちゃめちゃ見てると。
はいはい、なるほどね。僕はね、スターウォーズ、
あーそっか、見てないのか。
光学機動隊、
うんうん、
アベンジャーズ、
はい、
あのあたりはちょっと見てないですね。
スターウォーズはやっぱ見た方がいいと思うけどね。
そうっすね、スターウォーズね。
なんかスターウォーズぐらいになるとさ、昔の作品だからもうセリフとかさ、
うん、
スターウォーズの名言みたいなものが一般社会で使われてるんだよね、慣用句として。そういうのもあるから、なんか見といた方がいいんじゃないかって気がするね。
昔アメトークのスターウォーズ芸人で、スターウォーズ一回も見たことない加納栄光に、
うん、
一から見せるっていうのをやってました。そうすると、そうそう、うん、一からね、
うん、
そうすると、あの、あれ、なんかと最初から見てるのはずなのに単語が何もわからないし説明されない。
そうだね。
で僕も全然わかんないですよ、全然わかんないですけど、3とか4でいきなり映像が古くなって、
うん、そうそうそう、
でいきなりいろんな具体的に説明されて、あー、フォースについて初めて聞いたわみたいな。そういう、
そうなるよね。
そう、かわいそうなことされてる加納栄光のね、動画を見たことありますね。
やっぱ 1,2,3 が後からできてるからさ、
うん、
3の後に4行くとさ、30年前なんだよね。
うん。
もう動きも全然違うのよ。確かに、1、2、3から見るのはなかなか厳しいものがあるな。
うん。
うん。でもあれ結構面白いからね、この機会にガッと見ちゃうのいいと思うけどね。
まあでも僕、ちょっとね、知らないのを残しときたいなっていうのもあるんで。なるほどね。最近あった楽しかったこと。皆さん、雨でね、いろいろとちょっとジメジメしたり、周りが大変な状況も続いてますが、楽しかったことを見つけて楽しんでね、過ごしていただけたらなと思っております。
そうですね、
はい。この後はゲストなんですが、なるみさん、ゲストは、
はい、ライターの勝瀬正彦さんが来てくれます。
素晴らしい、
はい、楽しみですね。
楽しみですね。
941と書いてクシーティーシャツ専門店オープン、圧倒的な品揃えでご来店をお待ちしております。詳しくはすずりから PROSHOP プロショップで検索。
ドングルFM。
はい、どうもナズメグです。
なるみです。
今日はゲストが来ております。なんとゲストはライターの勝瀬正彦さんです。
どうもこんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
勝瀬さんはライターさん、ライターさんなんですか？
そうですね。ライターと編集者って一応肩書き出してますね。
ずっとね、出てほしいな、出てほしいなと思ってたんですけど、ずっとこうね、拒否され続けて、最近やっと
3年ぐらいね、オファー終わらせてたんですけど、
ようやく、
うん。
ね、初オファーいただけて嬉しかったですね。
メリットないから、メリットないからって言われて
言わないよ、そんな損得で動いてねえよ。
メリットには厳しいお方だなっていうのはやっぱり思っていたわけですけどね、うん、
どんな風に見られてたんですか本当に。いや、嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。改めて勝瀬さんのプロフィールを紹介します。
はい、
勝瀬正彦、1986年東京生まれ、大学を卒業後2009年より一般企業にて勤務、趣味で書いていたブログをきっかけに編集プロダクションに転職、2017年4月に独立、ウェブライター編集として活動中、新しい本が今回デビュー作を出ました。
はい、最近本出されたそうですね。
そうですね、6月11なんでもうすぐ1ヶ月ですね。
おうほう、
になりますね。
どんな本なんですかこれは。
明け方の若者たちっていう小説を書いたんですけども、なんていうんですか、20代のちょっと遅れてやってきた青春劇みたいな感じのやつですね。はい、
うんうん、これめっちゃ売れてんでしょ今。
めっちゃなのか。いや、僕あの、は
い、Facebook とか Twitter で拝見したんですけど、
うん、はいはい、
すごい売れてるらしいっていうのを見ました。でも実際あの僕の地元の 普通のちっちゃな本屋に置いてあったんですよ。
あ、本当ですか。
それ結構すごいなと思って、ね、
いやでもそうです、
ね、都内だとねガンガン平積みされてそうなイメージあるけど、うん
うんうん、そうです、
ね、埼玉県で売ってたっていうのはね。
そうですね、僕も実家帰った時に駅前のすごい小さい本屋さんで置いてあったの見かけて、いやこれさすがに嬉しいなって思いましたね、う
ん、しかもその時にちょっとめくって見てみたらすでに4すりのやつでしたよ。
嬉しいです。そう、先週5すりがかかって 5.8 万部だったかなとかになりましたね。
めちゃめちゃすごいっすね。それは
デビュー作では嬉しいですね、
うん、
すごい
デビュー作としては結構なヒットじゃないですか。
そうですね、ありがたいです。本当に
今勝瀬さんの家には5万冊本があるって聞いたんですけど、自分で
大富豪じゃねえか俺が
オフィスの奥に本が積んであるように見える
そうそう自分で5万冊買ったっていうのを聞いたんですけど、
いくらかかるんだそれ
本当見えっぱりすぎてもいやいや、ありがたいことです。本当に
すごいですね。5万約6万部もいってるわけですもんね。
そうですね、
大ヒットと言っていいですねこれは。
まあ、嬉しいです。
僕も買いました。
ありがとうございます。
どういう流れでこれ書くってなったんですか？
いや、なんかありがたいことに本を出しませんかってオファーは結構多かったんですよね、前から。
ただメリットがないので。
違う、だからすぐメリットデメリットで言うめちゃくちゃ悪いやつじゃないですか俺がただなんかツイートまとめとかそういうの言われるんですよ。
はいはい。
でそれ出してもお金払ってわざわざみんな買わないだろうなっていうのを思っていて、じゃあ本出すならなんだろうって思ったら小説がいいなっていうくらいだったんですよね。で、幻冬舎さんが初めて小説出しませんかって声かけてくださって、あ、じゃあぜひぜひっていう感じでしたね、
うんうんうん、小説って書いてみてどうでした？いつも140字で、まあ140字はまああれだけどツイッターだけだけど普段の記事と全然違うじゃないですか。
そうですそうです、それが一番大変でした、うん、もうやっぱ書いても7000文字とかじゃないですか普段のウェブの記事って。
うそうっすよね、う
ん、それが急に10万文字とかになっちゃうんで、どうやったら書ききれるんだろうっていうのを、
うん、
なんかその違う筋肉使ってる感じですよね。普段の短距離と長距離で違う感じで、すごい悩みましたね、うん、そこは。
原稿用紙302枚ですもんね
よくそうです、このなんか本の一番最後に書き下ろしだとページ数が出るんですけど。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ、まあ、幻冬舎だけそうなってるらしくて、書き下ろしの場合は原稿用紙で何枚っていうのを必ず書くっていうルールがあるらしいですね、は
い
は
い、いや、そう、本読み終わった後最後に原稿用紙302枚って書いてあるのよ
あれやらしいですよね。
こういう表記ってあるのって初めて見て面白いなと思ったんですよね。
そうですね、
なんかでもそれちょっとエモさというか、あ、そんなに書いたんだ感が出ますよね
それ必要な情報なのかよく分かんなかったんだよね
なんかその努力賞みたいなのいらないんだよなと思って、うん、
でもそっか300枚かっていう、う
ん、そもそもウェブで言うと文字数で言うじゃないですか。原稿用紙数で言うことがほぼなくって、そ
うそう、うん、
でも紙の世界にいるとみんな何枚なのって聞くんですよね。
へえ、そういう
もんなんだ。これはすごい面白いなと思います。本当に
書くときって、例えば普段はなんだろう、テキストエディターとか Google Docs とか、
そうですね、
書くのかなと思うんですけど、縦書きの小説は何で書くんですか？
いや、ずっとワードで縦書き設定して
うん、うん、
淡々と書いてましたね。最初なんかたまに iPhone のメモ帳使って書いて、
うん、
なんかそれで小説書きましたっていう、そう、おしゃれな人いるんですよたまに。
へえ。
なんかその方が肩の力抜けて書けるからとか聞いて、
うん、
あ、それ俺もインタビューで言いたいからそれやろうと思ってやったんですけど、うん、全然うまくできなくてなんか、なんていうんですか、縦書きと横書きリズムが違うんですよね、
うんうんうん、
句読点の位置とかがやっぱり全然違うので、ね、うん、これ縦で書かなきゃダメだなっていう風になって、最初から最後までずっとワードの縦書きで書きましたね、うんうん、そこは。
でも普段横で書いてていきなり縦にしたら浮かんでこなくないですか、何も。
そうです、
そこの頭に切り替えが大変そうだな。
そうですね、
うん、
だから普段のライター仕事しちゃうとその日はあんまり小説書けないことが多くて、
うん、
1日まるまる小説の日って決めて縦書きずっとやるみたいな感じでやらないと全然集中していかないですよね。
うん、
なんか違う脳みそ使ってる感じがすごかったです。ライターの誰かに取材して記事を書くっていうのとはやっぱ全く違うとこ使ってる感じがするので、気分とか超落ち込むんですよ
そうなんですか
なんか人と喋るのきつくって、
うん、
コンビニ入れなくって、 そう、なんかその袋いりませんとか T ポイントカードどうこうとかやり取りできなくて自販機で飲み物買うとか。
そんなにな心をすり減らさないと書けないっていう
やばい時はそこまで言ってましたね。本当に誰とも話したくないなみたいな日もたまにありました。
いつぐらいから書いてたんですか作品は。
全部で2年半ぐらいかかったんですよね。
あ、そんなに。
そうです。だから31歳ぐらいの時に声かけてもらって、そっから構成練り始めてってずっとやってました。本当に
そんなかかるもんなんですね。
そうですね。すごい。だからどんどんその間に、あ、なんか流行りとか変わっていくじゃないですかこれ大丈夫かなっていう。やっぱインターネットでずっといるので、
うん、
もうなんかその置いてかれてる感に超焦るんですよね。
そうですよね。しかも発売前にコロナも出てきて
さ、そうです。
ちょっといろいろ変わってきて
る。やばいやばいみたいな感じになりつつ、だから本はそのタイムリーに当てるってやっぱ難しいんですよね。やっぱある程度普遍的な内容を書かなきゃいけないなっていうのは思いましたね。
まあでもああいう学生時代の青春小説っていうのは、まあいつ読んでもね、あの内容で、
そうですね、
読めるっていうのもあるので、
なんか出てくるデバイスとか変わってても結局やってることは変わんなかったりと
か
してるので そこに助けられてた気がしますね、
うん、僕も結構読んでみて、なんかこの本の説明文ところからすでにこれはやばいなと思いました、ね、なんか
本当ですか
なんだろうな、ちょっと読んでいいですか。
恥ずかしいな
明大前で開かれた退屈な飲み会、そこで出会った彼女に一瞬で恋をした。本田劇場で見た舞台、映るんですよ撮った江ノ島、イケアで買ったセミダブルベッド、フジロックに対抗するために旅をした7月の終わり。これね、
なるみさんいい声だからやだな。
ちょっと僕も世代違うけど、この何、この大学近くで開かれる体育の飲み会とか、
はいはい、
本田劇場とかね、
はいはいはい、
江ノ島はなぜか映るんですよ撮ったりとか、なんかこれは多分東京で大学生活過ごした人にぐさっとくる何かがあるんですよ。
そうかもしれないですね。
多分共通する何かが結局あるんですよ、やっぱ。
恥ずかしいな。
ある程度世代違えどね。そして一人暮らし佐々木が高円寺っていうね。
そうそうです、そうです。
あるっていう感じがね、ぐさぐさきた。それ僕は結構読んでて、なんだろうね、心を痛めながら読んだ感じですね。
あ、本当ですか。
恥ずかしくなる、実家この自分がっていう。そうそう。そのことがこの帯見た瞬間からもう予感できましたね。
あ、本当ですか、うん、そう、なんか恥ずかしいってよく言われましたね。
そうそう、なんかねみんなやってんだよねっていう
ちょっと背中痒くなる感じの本だよっていう。そうなんです
よ。あー、ビレバン行ったなみたいなね主人公カップルがビレバン行くっていうところでもうやばい
嬉しいです、ありがとうございます。
あんま言っちゃうとちょっとあれネタバレですけどね。
いい、大丈夫です、
うん、そういう作品なんですよね。なのでなんだろうね、すげえ面白かったし、大学時代の痛い自分を思い出さずにやれなかったっていう、うん、覚悟して読まなきゃいけないなと思った、これは覚悟がいるわ。
嬉しいです。結構、あ、俺の話だわ、私の話だわって言ってくださる方が多くて、なんか極めて個人的な、まあ、フィクションのフィクションかは別にしても、あの一主人公の本当によくいる大学生社会人が当たり前なことをやってるみたいな話なんですけど、
うん、
でもそれはなんか結構私のことだっていう風に全国で言う人がいて、
うん、あ、そうなんだ、都内限らず。
そうですね、なんか
全国ああいう感じなのか、やっぱ
もっと下北沢でしか売れないとかそういう本になるかと思ったんですけど意外と地方でもなんか勝手に置き換えて読んでくださってる方が多くて嬉しいですね。
やっぱ大学生って全国どこ行っても同じ痛さがあるもんなんですかね結局のところ
ちょっとこじらせた自意識と何かに憧れてる感じとかはそうなのかなっていう気がしますね。あと、その2012年から物語が始まるんですけど、
うん、
そこはSNS をどうしても書きたかったんですよね。でちょうど2012年って池田隼人さんとかがこうグイグイ来るタイミングで、うん、僕池田隼人さんと同い年なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよで、
あの高知でトマトを揃えてるっていう
そう
池田隼人さん、
そうです、そうです。彼が、年収うん百万で生きていくみたいな本を、
150万で
ぐらいでしたっけ、
元気に生きていくみたいな感じでしたよね
そうです、元気に生きていくみ
たいな。今めちゃめちゃ撤回してそうだけど
あの本とか、そうです、そうです、うんうん、出してて、なんかノマドとかそういう言葉がすごいもてはやされてた時期で、はいはい、でも片や僕はそのサラリーマンで本当に何にもやってなくてっていうところで、なんかああいうキラキラした人たちが出てきたことで 勝手に焦燥感をどんどん煽られていく世代みたいのが、10年代の若者たちだったのかなっていうのがあって、それをなんか一つ書きたかったなっていう感じで書いてましたね。
なるほど。そうなんですね。あとね、すごい好きだったのが、
はいはい、
あの、なんだっけ、ヒロインの女の子がコンビニ飲みが好きっていうのがすごい良かったですね。
ああ、本当ですか。
うん、コンビニやたら詳しいんですよ。
そうそう。
ファミマとローソンの特徴をすごい掴んでるんですよ。
そうそうそう。
主人公の女の子が。そこで僕は結構好きになりました、あの子。
本当ですか。なるみさん、コンビニ強いですもんね。
下北いるのにサイゼで飲むっていうところも良かったですね。そこサイゼ行くってすごいいいセンスしてるって思って、女の子の方
が。そうですね。
普通ね、このネット社会ではね、男性が女の子をデートにサイゼに誘って大批判される世の中じゃないですか。
まあでも大学生とか若かったらいいんじゃないですか。
まあいいと思うけどね、うん、そこを女性側からサイゼで飲もうよって言わせたのはめちゃめちゃ意欲作だなと思いました。そこでガツンとやられました。
だからインターネットカルチャーから反発するようなことは書くことは多分意識してたかもしれないですね。
うん、
あの死ぬこと以外かすり傷とか出てくるし、
あ、そうそうそう。あのすげえなんだろう、チャラい変なやつの名刺に死ぬこと以外かすり傷って書いてありそうみたいなこと書いてあってね。それは幻冬舎が出てる小説っていうのはまたいいなと思って。
そうですね、
ちょいちょいちっちゃい楽しみを入れてくれてるところあるんですよ。
そうですね。なんかジャブ打ちました、たくさん。
そうそうそう。そういうの拾いながら読んでくるもね、すごい面白かったし、うん。
嬉しいです。
全体的にめっちゃ楽しめたなっていう感じですね、僕としては。
ありがとうございます。
これはなんで書こうという流れになったんですか？
なんか、本当にでも小説書いてくださいって言われたときは、テーマ何にも決まってなくて、どうしようかなっていう風になって、いろいろ案出したんですけど、
うん、
それこそ萌柄さんと飲ませてもらった時に、萌柄さんっていう作家さんがいるんですけど、
うん、
でなんかどんなの書くのって言われて、いや全然勝瀬正彦っぽくないやつ書きたいですねとか言ってたら、いやなんかミスチルもあのいきなり新海出したんじゃなくて、イノセントワールドのヒットがあるから新海受け入れられるわけじゃんみたいなこと言われたんですよ。
すごいいい例えですね。
そうなんですよ。本当に僕に合わせて例え言ってくれなさって、はいはいはい、あ、じゃあなんかもう本当にど真ん中のやつを書こうって決めて、
うんうん、
これまで自分が書いてきたようなことを膨らましていくっていう作業をしようって決めて、世代も20代とかに当てはめてったっていう感じですね、う
ん、確かにいきなりミスチェルが新回出しても受けられないですからね。ああいう難解なもの出してもね。
そうです、そうです。
やっぱ最初はクソみたいなラブソングから始めるっていうのは大事ですよね。
言っちゃった、言っちゃった。
ベタベタのやつからね。
言っちゃった、言っちゃった。でもそうですね。
僕、割と最初の頃のミスチェルのラブソングが好きですよ。結構。
そうですね。まあ、それをちょっと意識しては書きましたね、確かに。
結構実体験も多い内容なんですか？
そうですかね。最初の。
途端に濁す。
すごい聞かれるから600回ぐらい聞かれました。
だとしたらもっとこうパキッとしたこう、
いや、
そんなことないです。
迷う迷う。3分の1ぐらいかなって。
3分の1ぐらい、
うん、思ってます。それこそあの印刷会社のスタッフ部門に入っちゃってとかは、
うんうん、
自分の経歴からそのまま出してますし、でもなんか恋愛とか親友のキャラクターもいろんな友達と自分の性格ガッチャンコさせて作ってる人格とかなので、具体的に誰っていうのまではやっぱなかったりするんですよね。だからそうですね、3分の1ぐらいなのかなってぼんやりいつも答えてますね。
いやでもあれですね、本当会ったことのあるそのリアル知り合いの書く小説を読むっていうのはすごい貴重な経験ですよね。あんまりないですもんね、
うん、
それあの友人とかにすごい言われました。
うん、
でお前の顔しか出てこないってずっと言われて。
そうなんですよ。だからあの、なんだろう、セックスシーンとか恥ずかしいんですよ。なぜか
濡れ場ね、すごい言われました。
そうそう、うん、濡れ場が恥ずかしいんですよ。
お前こういう感じなんとか言われたりして。
そうそうそうそう。やっぱどうしても僕読んでる時カスさん頭出てきちゃうんですよね。濡れ場で。
そうですよね。それすごい言われました。今めっちゃ顔赤くなってる。
それが唯一あの知り合いの各小説を読むときの何デメリット
ですね。当てはめすぎてしまうっていうのはですね、言われましたね。
そこはちょっとね、知り合いの人は注意した方がいいかもしれないですね。
僕も恥ずかしかったです、それは。
うん、っていうよりは、もっといい人がね、5万人ぐらいいるわけだもんね。
きついな。
夏目さんはどうでした、読まれて。
あ、読んでくださったんですか。
いや、もう素晴らしい、最高でした。最後ね、塩タンゴを指立てて、ヨコロに沈んでいくシーンはもう。
手見てねえわ。
最高でしたね。
最高でしたね。もう涙なくして。
塩タンがバイクで I'll be back って来た時はもう、泣いたよ、なんときね。
泣いた。
うん、
全部ターミネーターなんだわ本当に。一個負け方じゃねえんだわ。
いやー、お母さん偽物だと思ったんだよな、やっぱりな。
お母さんグニャグニャってなって金属になってびっくりしたよね。
そうそうそうそう、
うん、
ずーっとその話になっちゃうわ。
とかとか、そんな感じでこの後も引き続きカツさんにお話を聞いていきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、引き続き勝さんにゲストに来ていただいております。ありがとうございます。
どんぐり FM、
はい、ありがとうございます。
ここでいっぱいリスナーの方から質問が届いております。
なんと、
はい、いくつかありますが、
ですね、数百通来てるから選ぶの大変ですね、これね。
数千通あるから、
うん、嘘でしょ、
すごい来てる、うん、
7通ぐらいでしょ。
事前に告知したらもうね、すごいことになってるね、うん、
すごい。
7通も来てないだろう。
いやいや、7通は来てる。
よかったです。
実際7通は来てる。
7通は来てる。あ、よかったよかった。安心しました。
じゃあ、なんか、わかりやすいのからいくと。
はい。
なるみさん、夏目具さん、タイムラインの王子様、こんにちは、質問です。
バカにしてるでしょ、もう。
ありがとうございます。
ラジオネーム、しっかりとちゃっかりは、紙一重さんからです。と、質問です。勝瀬さんから見て夏目具さんってどういう人ですか。また以前なるみさんが勝瀬さんとはボクシングジム仲間だったと言っていましたが本当でしょうか。これはなるみさんの嘘ではないですか。ボクシングジムが本当だったらエピソードがあったら教えてください。しっかりとちゃっかりは紙一重さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんだこの質問。
具体的な質問来てますね。
そうですね、うん、
勝瀬さんから見て夏目具さんってどういう人ですかと、あとボクシングで一緒って本当ですかっていう。
ボクシングの方は一緒です。本当です。これは本当、あの恩納さんっていう、あの僕のボスみたいな人がいまして、お世話になってる編集者さんなんですけど、その人が主催しているボクシングジムみたいなやつがあるんですよ。習い事に行ってましたよね。週毎週月曜とか、
ね、毎週月曜日にボクシングやるっていうね。
そうです、本当にボクシングだけしかやらないんですよ、うん、
マジで結構ムラ話せずひたすらミット打ちとかやってたんですよ。
へえ。
で、時間になったらみんな着替えてそのまま解散っていう。
そうそう、
打ち上げすらしない、
うん、ファイトクラブっていう名前でしたけどね。あとね、何気に朽木さんもいたっていう、今思い出しました。そういえばいたわっていうね、うん、
面白かったですね、あれは。
あれね、結構いい運動になったんですよね。
そうですね、
なんかどこかの編集プロダクション社長が元ボクサーだったみたいで、
あ、それどっか始まって
る
んです、
ね、その社長が自らミット持ってやってくれてるんですよね。
へえ。
すげえ楽しかった、あれは。
恩納さんってサイバーでしたっけ、なんかどこかの。
そうそう、今ね、東急エージェンシーに
移った
んですけどね、元サイバーエージェントで、アベマやってましたね。
はいはい、あの人か。
うん、その前はね、AOL にいてね。
はいはい、そうっすよね。
うん、そうそう。すげえ変な人なんですよ、あの人も。
でも、すごくいい人です。
うん、
そうなん
だ。僕はお世話になっています、すごい。そうですね、なので、
うん、ボクシングジムは本当だったんですね。
そうです、
そうです、
そういうことです。で、夏目さんの印象は何があるかな。いや、不思議な人。いつも何してるか分かんなくて、でなんか飲もうよっていうことにある日なって、送られてきた Google マップが渋谷の公園だったんですよね。どういうことと思いながら、
本当ひどいな。
本当に公園に行ったらベンチに座ってて、
その時の話があの小説 の、 あの最初のシーンになるわけです。
違う違う違う違う。
あれ違うんだ。
まさかの夏目さんから膨らませないでしょ。
膨らませてもいいでしょ。
そうだとしてもね、あの否定する必死に。
それがあのコンビニの公園飲みのあれだったのって思ったんだけど違うんですね。
そうではなかったんですけど、でなんか どっか店行くのかと思ったら、もうすぐウーバーイーツ来るからって言って一人分の吉牛食べ始めるんですよ横で。
マジでめちゃくちゃだよねそれ二人分頼めよせめて
この回何なんだろうって思いながら、初めて二人で飲んだあれが初めてじゃない本当に。
確かにそ う, す、ね、
そうですよね、
うん、
そう、それぐらい なんかね不思議な距離感の人ですね。
それはもうじゃあいろいろ言いたいことありますよねまずお店予約しろもあるし牛皿ぐらい頼んでくれよってのもあるし
いやでもすごい優秀な人だなっていうのはいつも見てますけどね
取ってつけたように取ってつけたようにありがとうございます
パーソナリティは褒めとけと思ってそうですね、そんな感じですね。
他にもいっぱい質問が来ております。
はい、
福岡県ダンカオルさんからです。はじめまして勝瀬さん、私は勝瀬さんのことをツイッターの妄想ツイートから知ったのですが、あのリアルなツイートの数々はご自分の経験からツイートされているものなのでしょうか、それとも日々の生活から妄想されているものなのでしょうか。女性目線からだと胸キュンなツイートばかりですが、どんぐりのお二人の男性目線からも共感できますか、教えていただきたいです。ラジオネームダンカオルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、妄想ツイートはどっから妄想してんのっていう、
あれはニーズがあってというか、
うんうん、
あのさっき女性の方から胸キュンしてますっていうのがあったと思うんですけど、それはそうさせるように書いてるからそうなだけであってっていう感じですね、はいはい、だからまあ、例えば金曜日の終電前の時間帯だったら、どんなことが起きたら読んでる人は嬉しくなったり楽しくなったりするだろうっていうのを考えてシチュエーションから作っていくみたいな感じをずっとやってました。
じゃあもう完全に作り込みが、
そうですね、
作り込んでやってると。
そうですね、気持ち悪いですね。
なるほど。
真面目に真面目に話すと本当に気持ち悪いなと思いますけど、たかだか140文字で何やってたんだろうなっていう感じしますよね
まあ冷静に振り返るとちょっと気持ち悪さも出てきますけどそれがね積み重なってね、そういうブランディングができて、かつね本も出せるとなると
素晴らしい、
なんか仕事に生きてる感じもしますもんね。
なるほど、うん、そうですかね、うん、男性から見てどうなんですか。
男性から見るとなんだろうね、そっかーっていう感じやっぱターゲット外なんだろうね
男性の中でもなるみさんに聞いちゃダメでしょ
そうだね聞く人間違えてたわっていう、
やっぱ胸キュンとはならないというか、なんだろうね我々は胸キュンするの何かに
そもそも胸キュンとは何だろうぐらい感じですもんね
僕らが胸キュンするポイントって、例えば松坂が怪我から復帰して、
あ、
久々にプロで一勝したとなるとすげえ胸キュンしますけどね
なるほどね、
そっちになっちゃうからね
そうですね、
金曜の終電間際にホームで女の子とこんな感じだった人生が良かっただとあんまり来ないですよねそれは僕らのせいなんですけど
いやいやいや
確実に、ちょっと待って、うん、ラっつった
なるでしょ、
なんで
夏目さんもだってふーんってなるでしょ
いやいや、もうめちゃくちゃ胸キュンしてもうファボってますよいつも
嘘つけ全然ふーんじゃねえか
ちょっと僕ら向けの胸キュンツイート作ってほしいですね
なるほど、どういうのがいいんですかね。
松坂怪我から復帰したら元カノが待ってたみたいな、そういう感じ
終電間際の駅のホームに清原がいたら桑田が降りてきたみたいな
それキュンとします。
うん、
清原が出てきて、
うん、
終電間際の新宿駅です、山手線の駅から降りてきたら向かいの総武線から桑田が降りてくるっていうシーンですね。
あーめっちゃいいですね
これ何の番組、
絶対胸キュンですよそれも。
おもむろに構えるバット、おもむろに取るセットポジション、
うん、2人の頃はまだ通じ合っていた、ね、いいっすね。
カウント2、3、
うん、
どこにカウント出たのそれ
もう5球投げてたから
はい、他にもお便り来てます。
はい、
はい、僕これいいですか。
じゃあお願いします。
ラジオネームまるちゃんさんからです。
はい、
ああまたこの言い回ししてるなと思うような、気を抜くと出てしまう自分の文章の癖みたいなのはありますか。ラジオネームまるちゃんさんです。
あ、
これね、ツイートもそうだし小説とかもありそう。僕で言うともう自分で分かってるんですよ、こういう風に言っちゃうなっていう、この単語無駄にここに入れちゃうなとか、なんか、
うん、
接続詞というか装飾語というか、なんか、
はいはい、
無駄に入れちゃうのがすごくあるので、 作った後に消したりしてますけど、なんかそういうのありますか？
あります。でもね、あんまり自覚はなかったと思うんですよね。
絶対語尾にピョンってつけちゃうとか、なんかそうい
う、ないないないないないないかな。でも比喩表現を2個並べちゃうとかすごく多くて、それツイッターの癖だなっていう気がしますね。なんか今パッと出てこないんですけど、なんか小説中もやたら重ねていくんですよね。
はいはい、
そうっすよね。比喩表現重ねて句読点打って掛かり受けする言葉が入るっていう、
そうそうです、そうです、
のが多かったですね、言われてみると。
それ作家の村山由香先生にくどいって言われました。
あ、そうすげえストレートにディスられてるな。
でも書き続けてればそういうのも慣れるでしょうっていうふうに言われてて、あ、そうだなと思ったんですけど、とかあと小説なので高閲に出すんですよね、ちゃんと、
うんうん、
でそしたら多出って言って多く出てくる言葉とかで線引かれたりするんですよ。
へえ、面白い。
それがなんか、
うん、
面白い。
無意識に出してる単語とかだから、なんかもぞもぞってなるんですよ、気持ちが。わかります、この感じ。
例えば何が多出だったとかあります？
いや、なんだったっけな、なんだろう。いや、すみません。ちょっとパッと出てこないんですけど、そんなに使ってないしって思って言おうとしたら、すごい使ってたみたいなことが、結構あったりしたんですよね。
はいはい、
そう、それなんだったんだろう。いや、本当に単語じゃなくて、何々してしまったとか。
ああ、そういう表現が。
そうです、そうです。
思うとか、はいはいはい。
そうです、そうです。で、小説ってあんまり思うとか使わないんですよ、本当は。で、それがでも結構出てたんだなとかを、その高悦さんのチェックで気づいて恥ずかしいって思うみたいなシーンがですね多々ありましたね。
でもなんかあれだよね、小説の主人公の人の語尾ってちょっと勝瀬さんっぽいなっていう感じはなんかありますね。
あ、それは話し言葉ですか？じゃあ字の
話し言葉、話し言葉。
あ、話し言葉はそうですね、はい、少し砕けて書くっていうのはすごく意識していて、うんうんうん、ごめんって言わずにごめって言うんですよ。ごめんちょっと出るわとか言う時のその、
なるほど、
運を取る詰めしたら読者から誤植ですってすごい言われる。
まあでも実際喋る時運が言ってなかったりとかもするし、ね、
そうですね、そこはなんか話し言葉に忠実に書いたりっていうのはしてましたね。
なるみさん、他にいっぱい質問来てますけど、これ読みたいみたいなのあります？
はい、女性の方から質問です。神奈川県のさとみさんからお便りです。加瀬さんにはどうしてももう一回付き合いたい元カノ、もしくは片思いしていた相手はいますか？
いますいます。
さとみさん、ありがとうございます。
いますいます。
います。
なんかいつも報われない恋で、それでもいいやって思う男の子を書くことが僕はウェブ小説の頃から多かったんですけど、
うんうん、
なんか原体験が高校3年生の頃にあるなって最近気づいて、その予備校に通ってたんですけど、
はい、
その時好きになった子が大学生の彼氏がいる子だったんですよ。で、高3童貞の僕がその恋敵となるその彼氏のステータス見た時に、車乗れる趣味 DJ っていうですね、
勝ち目ゼロじゃないですか。
勝てない、そうそうそうそうそう。ボロボロなんですよ、どう考えても。でも一切勝ち目ないっていう状況になって、でも予備校に行ってる間だけはその子がずっと一緒にご飯食べてくれたりとかしてたから、疑似恋愛的な感じになってて、それでもいいやって思った経験があるんですよね。からなんかそういう話を書きがちなのかもとか、そういう気持ちだと理解ができるから書けるとかがいつも先行してるなっていうのを思ったんで、そういう意味ではなんか忘れられない恋になったのかな、あれはっていう気がしますね。
その子のことは今も Facebook でちゃんとネトストしてるわけですか？
繋がってないんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、探したこともない気がするな。
夏目さん、そういうの探すの得意だからね。
うん、でも絶対勝瀬さんも探してますよ。探してないわけないでしょ。ないでしょ。
探してねっつってんじゃん。
まあ、そうだよね、探してるよね。
ないわけないでしょ。
探してないっすよ、うん、ちょっとこの後やってみます。今言われて思い出したけど、ちょっとこの後やってみます。そしたら出てくんのかな、わかんないけど、はい。
ちょっとじゃあ、
いやいや、出てこなくてもその時 の、 共通の知り合いのところのフレンドリスト見て、で近い人のフレンドリスト行って。
気持ち悪いわ。必死にね探すかもしれないですね、うん、それは確かに。
はい、もう実は探してるっていう説が濃厚という。
まとめ方、はい、まとめ方がすげえ偏ってます。
他にも質問です。
まだあるんですね、すごい、
はい、い や、まだまだ本当にあとまだまだたくさんありますよ。ラジオネーム金友さんからです。エモいって言葉好きですか？
あ、嫌いですかね。
お、あ、嫌いなんす
ね。嫌いです。あの、多分ね、遡ってもらうと分かるんですけど、本当に意図して使わないようにしてるはずなので。
うんうん。
そうですね。なんか、初めて聞いたのが、2007年とかなんですよね。
そんな前なんですか？エモいの歴史っていうの
は。多分もっと前からあるにあるんです。で、音楽から出てきてるんですよ。エモーショナル。で、スペシャルアザースっていう、あの、インストバンドのライブを、日比谷の野外音楽堂で見たときに、その酒飲みながら音楽聴いて、こう、踊ってるっていうか、みんなで暴れてるみたいな感じのときに、先輩が、いや、エモいわって言って、あ、これがエモいなんだっていうのを、僕のファーストエモい。
その瞬間を覚えてるってすごいですね。
すごいインパクトのある瞬間だったんですよ。僕、エモいって言葉、それまでもなんかスタジオとかで聞いたりしてたけど、うん、何なんだろうっていう感じだったんですけど、初めて理解できたというか、これがエモーショナルな音楽なんだなっていう感じになれたのはそこだったんですよね。だから本当音楽でしか使わない言葉だと思っていたんですけど、それがなんかいつの間かどんどん広がっていくっていう感じがあって、うん、そうですね。なんか、もうやばいと同じ意味で使われてる。
いや、本当そうですよね。最近松屋のカレー食べてもみんなエモいって言いますもんね。
言わない。
言う人いるんですよ。
広がりすぎてるよね。
言う人言う。言わない。
言うよ。松屋のカウンターで言ってたよ、この間。
言わないでしょ。本当に
えこのゴロチキエモくないって言ってたんだよね。
えこれがこれが少数派になるの？え言わないでしょ。
言う言う言う人言ってる。大学生言ってる。
やばいと一緒だよもう。
言ってます言ってます。
そうか。まあ確かにこのエモいって言葉好きですかっていうのはいくつかの観点があるんですけど、まずそんな抽象化して流行り言葉にポイってやっちゃうとこう頑張って言葉を紡ぐポジションというか職種の人たちからすると
あのそうだ、ね、この形容詞使うこと自体負けなんだ
よね。140
文字を全部3文字で終わらしちゃいますからね。かつての小説が10行ぐらいで終わっちゃいますからね。エモかったっつ
うわーエモかったわうわーっつって終わるからね。
そう
そうですね。職業の敗北なんですよね、きっと。それ認めちゃうと。
そうそう、うん、ライター業としてエモいって言葉をあまり使わない方がいいかもしれないです ね。
それも確かにあるのか
な。鈍る気もするね。
そうですね。
そう、例えるならこれアナウンサーみたいなもので、アナウンサーがニュースのを具体的に表現するときに、いや、あの殺人現場はやばかったですだ意味わかんないじゃないですか。
うんうん、うん、
そうですね。そうね、そうそう
そう、うん、結果そのエモさというもののニュアンスが現れたらいいなと思うけど、うんうん、自分で使う言葉ではないかもしれないね、書く人が。
そうですね。うん、だから嫌いですというか、うん、使わないようにしてるって感じですね、うんうん、
なるほどね、
はい、
いやあの勝瀬さんがすごいなと思うのはですね、僕いつだったっけな、いつかあのこのあと何するのって話を聞いたら、あじゃあさっきまで何してたんだっけな、聞いたら下北であのライブハウス行ってたみたいなこと言って、すごくない？
すごいね。
なるみさん聞いて、すごくない？この
すごい
僕が想像する勝瀬正彦がしそうなことを、
うん、
もう小説に書いてありそう
だよね。
そうそうそうそう、う
ん、すごいよね。
下北で
ライブハウス行くんだっていうね、うん、
見てた
ドンピシャやんっていうね。
恥ずかしい、
うん、
それをすげえ素で言ってた時にはもう素晴らしい天才だなと思って。僕下北でライブハウス行ったことないもん。
多分入れてくれない気がするもん。
入れてはくれる。
いやすいません、勝瀬さんが無理なんで。
入れてはくれる。
そう、
連れ出されちゃうもん、ね、
そうで帰りにビレバン行こうとしても絶対ダメって言われるもん。
もう入れないわそんな。
そう、う
ん、
すいません、ちょっとどんぐりの人はダメですって言われちゃう。
言われない言われない。
いや僕もいろんな人と例えば待ち合わせして、今日さっきも何したのって聞いた時に、下北のライブハウス行ってたって人いなかったその一人も。
そうい
ないんだよね。
いないでしょ。
うん、そうそういけるもんじゃないんだよ、ね、
恥ずかしい恥ずかしい。
いるとしたらね、ちょっと疑似あのギリ明治大学のね学生がねそのあたり住んでて、うん、彼女と一緒にどっか行くとかっていうそういう時じゃないといかない。
いかないよね、うん、
そうですね、
すごいよねやっぱりね、
恥ずかしいな。
それを素で言っててすごい素晴らしい方だなというのを僕は思った記憶がありますね。
勝瀬さんちなみに今日は今まで何やってたんですか？
その
ちょっと期待しちゃうんですけど。
答えれるわけないでしょそれに。普通に働いてました今日は。
しかもなるみさんあれですよ、これその発言確か全然半年以内とかの話なんですよ。
マジです
ごくないですか？10年前になると思う。すごい、
そうでしたね、たまたま、ほんとたまたまでしたそれは。
それも 下北ライブやる側の人か勝手さんしか行かないですからね。
うん、
ライブハウスってもはやね。
小説ですが、これは発売してもう1ヶ月、
はい、
Kindle もあるんですか？
あります。ございますね。
でもね、やっぱ俺これ思ったけど、紙で読んだ方がいいね、小説ってやっぱり。
お、
うん、あのスマホでさ、読んだんだけどさ、Kindle アプリで。でもやっぱ小説って、実際本屋さんで本も手に取ったんだけど、すごい想定っていうんだっけ、ああいうの、
うん、
手触りもすごくいい本だから。
そうですね、
紙で買った方がいいなと思ったね。そこはちょっと後悔というか。
嬉しいです。
小説は紙でしょって思った
そんな言い切らなくても
加瀬さんは どっちで読んでほしいのはないですか、特に。
あの本当デザインとか、あのカバー外した時のやつとか、扉への紙とかもやっぱり全部自分で決めたところがあるので、そういうこだわりっていう意味では紙で撮ってもらった方がやっぱすごく嬉しいです。あと僕は印刷会社出身なので、なんだかんだ言って、
あ、そっか、
そうですね、
そっか。
だからやっぱ紙にこだわりっていうのはあって、絶対ハードカバーがいいですとか、そういうのは強く出版社さんにお願いして作ってもらいましたね。
印刷のプロですもんね。
そうですね、別に。
そしたらやっぱ紙でしょ。
そうですね、うん、そこは。
あ、でもあの Kindle で読んだっていう方から感想が来てて、はいはい、ですね、なんて言ったかな、この方はですね、
エモいって言ってました。
エモいって言ってたね。なんだろう。Kindle 版はスマホで SNS を眺めている感覚に近くて、私はより身近に感じられました。
あ、うん、っていう人もいたね。確かに確かに、
うん、
そうか。
そういう感じもあるんだなっていう。
そうですね。そういう見方もできるんだ。
発見だったな。
面白いな、うん。そうですね。まあどっちも良さは当然あるって僕も思ってるので、なんか一概にどっちにしろっていうのは言わないようにはしてますね。う
ん、周りの例えば読者の方からの評判とかどんな感じですか？
そうですね、でもやっぱり当時の私を思い出しましたみたいなとか、
うんうんうん、
あとあの元カノのこと思い出してしんどいっすとか、そういう声が多くて、うん、それはすごい嬉しかったですね。あ、僕だけじゃないんだというか、
うん、
勝手に自分ごと化してくれてるっていうのはすごくありがたいなっていうふうには思いましたね。であと一番嫌だったのは、文庫になるの待ってます買ってないっていう人わかるよ、
気持ちはわかるけど、
うん、俺には言うなよっていうのを思いました。
こっそり待ってろよっていう気はするね。確かにね、
早く出してくださいみたいなこと言われて俺じゃねえよそれって思って、うん、
でも文庫本になるっていうのは結構ヒット作の証みたいな
ところあるんですよね。そうですね、だから念願って感じがしますね。あと昨日一昨日ぐらいに図書館入っていて9人待ちでしたって言われて、それすごい嬉しかったですね。やっぱ図書館入るとなんか渡る人の数がぐっと増える。別にお金になるとかじゃなくて、置かれてるってことに意味があるなっていうのを感じたので、本出した価値があったなっていうふうにすごく思いました。
へえ、しかも行列できてるって嬉しいですね。
まあ予約だけでも。
すごいな。どんな人向けなんですか、ターゲットとしては。どんな人読んでほしいとあるんですか？
なんかウェブの場合だとすごく細かくターゲットと読後感の感情っていうところをイメージして書くんですけど、うんうんうんうん、本はそれできないなっていうのはずっと思っていて、あえて絞らないっていうのは考えてましたね。ただ書いた結果、なんか人生どっかで後悔したことがある人はきっと読んでもらった時に当てはまる部分があるんじゃないかなっていう気はしているので、そういう風に読んでもらえたら嬉しいですね。
まあみんな何かしら後悔してるから全員どうですね。
そう、欲張ってそういうことです。はい。読んでくださいしかやっぱり言いようがなくて、で、そうですね、面白そうって思わせることがすごく大事だなっていう風に小説は思います。試し読みとかあんまりないので、うんうん、だからなんか想定とか、帯にいただいているコメントの方々とか、うん、タイトルとかはなんかウェブで培ったのもあるんですけど、すごく意識して作るっていうのをやってたので、うん、それを見て、あ、自分が面白いと思えるかもと思って手に取ってくださることが一番嬉しいですね。読まなくてもいいです、最悪。
でも本って難しいですよね。
そうですね、
なんか記事のタイトルとはやっぱ違くて、明け方の若者たちっていうタイトルと表紙で買わせるわけじゃないですか。
ですね、
なかなか難しいことですよね。
本当に難しいです。すごい迫力ないフォントなんですよ、このタイトルについてるものが。
うん、細い
細くて、
ね、うん、
隣に 伊坂幸太郎さんの逆ソクラテスってめっちゃ強い字で書いてあるのが並ぶんですよ。もう俺これ絶対売れないわと思って、
パワー不足だよもうね。
全然エネルギーが負けてると思って、初日ほんと不安でしょうがなかったです。なんでこんな細い字で出しちゃったんだろうっていうのを思って。でもなんかそれが、まあ、特に若い方に売れてるみたいなんですけど、そういう方たちには届いてるみたいで安心しました、すごく。
まあ、でもここのフォントと含めてなんか雰囲気出てますよね。
そうですね。
作品はこういう作品ですよっていうのは、
ね。デザイナーがウェブでも結構話題に高谷太田っていう子なんですけど。
高谷さんがやってるんですね。
そうです、そうです。あ、
有名なんだ。
青山ブックセンターのロゴリニューアルとかやってる方なんですけど、本の想定は中身の入り口になるからって話をすごいしてくれて、その物語の入り口になるものを作るから離れちゃいけないから、あんまり力強い本当にはできないしっていう話をしてくれたんですよね。それ聞いて、あ、もう任せていいなって思えたというか。
確かに YouTube のサムネイルみたいなね、表紙だったらいいですもんね、この本がね。
そうですね。
でも意外とね、見られるのはそっちだったりするんですけどね。
そうそうそう。
でもそれって印象が違うし、手に取るけどそっから先ちゃんとこう物語としてそこから始まっていくかって言ったらまた違う話ですからね、
うん、そうですね、
うん、
ちょっと葛藤はあったんですけど、ここに落ち着いてよかったなって今は思えてますね、
うんうん、
本のプロモーションって今いろいろやってると思うんですけど、はいはいはい、これで火がついたとかなんかあるんですか？じわじわ売れていくもんなんですか？
最初の最初はやっぱり帯に書かれてる方たちのコメントですごく話題を作ってもらえたっていうのが一つと、あとは先々週かな、王様のブランチさんに紹介された後が全国ツタヤでバーンって伸びたっていう風に言われましたね。でそこでまた重版数かけてもらえたりとかあったので、やっぱ
マスメディアみたいですね。
すごいですね、力ありますよね、実感しましたそこは、
うん、これビレ版には売ってるんですか？
そうです。特に下北沢はやっぱりすごく協力していただいていて、まあ、出てきますからね。
お膝元の、うん、そうだよね、
大展開をしていただけてますね、うん、はい。他のところも多分、でもさすがにそれだけ部数すられると全国の書店さんで細々とでも並ぶのかなとは思っているので、ぜひ探してもらいたいです。そう、書店に足を運んでほしいなってすごく作ってから思っていて、やっぱどの書店も違う面白さがあったりもしますし、まあ、そこに貢献する本になりたいなっていうのは書いてる時から思ってたんですけど、だからこそ便利なんですけど Amazon ではなくちょっと足運んでもらえたら嬉しいと思ってますね。
そうっすね、本屋さんで紙で買うのがすごいいい本だなっていうのもいますね、うん、この本に関してはね。そうですね、
特にビレ版とかはね、店長の一存で確か全部決めれるんですよね。
そうです、そうです、
中のレイアウトが。
そうです、そうです、仕入れる仕入れないの判断も全部任せられていて、ただ
そうですよね、
ビレ版は文芸超弱いって言ってました。
ああ、そうなんだ。
全然売れない、
弱そう、
全然売れなくてっていう話をされ
て、ビレ版って妙なカバーアルバムが売れないでしょ。
バカにしすぎでしょ。全否定じゃないですか、もう。
スピッツとかのさ、お産の場みたいなしか売れないでしょ。
ちゃんと伊達メガネも売れるわ。
いやいや少ないわ。もうちょっといろいろ売れてるわ。そう、でもその中でこれなら売れるかもって言っておいてくださってる店舗さんもあるっていうのを聞いてすごく嬉しかったですね、
うん、でこの明け方の若者たち200冊買うと勝瀬さんとの握手券がもらえるんでしたっけ？
ついてこないよ。一番嫌な売り方だよそれ。
どんな販売方法だよ。
完全になんか握手券となっちゃってるから。
ぜひね、皆さん200冊目標に買いましょうね。
はい、何もしないですけど、一人一冊でいいです。そうそうそう、一人一冊でいい、全然。そういうものですから、本は。
ぜひ、勝瀬さんのお友達もね、濡れ場で勝瀬さんを思い出すために読んでみるといいと思います。
恥ずかしい。
実際ね、これ内容もね、ストーリーもすごい面白かったんで。
ありがとうございます。
かつて大学生やった人は全員ぐさっときちゃう内容だと思うんでね、おすすめですね、かなり。
お願いします。
夏目さんはちょっと読んだか怪しいんですけど。よかったよね。
よかったです、よかったです、とてもよかったです。
絶対読んでないんだよな。
いやいや、読んでます、読んでます。
リンクも貼っとくのでぜひ買ってみてください。
はい、今日のゲストは勝瀬正彦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。楽しかったです。
どんぐりFM
勝瀬さん、
はい、
来てくれて本当にね感謝感謝ありがとうございます。
そうっすね、毎回、
うん、
作家さんが続いてますね。
作家さんが続いてますね。
ゆう小関、朽木誠一郎、勝瀬正彦と、
確かに
売れっ子作家が続いてる感じですね。
売れっ子作家がね、
うん、まあやっぱあれですね、本を出した人は声かけやすいっていうのもありますね。
売りたいからね、
こっちの都合としてはね。出てくれそうな気もするなっていうふうに
出てくれそうな気もするなっつって
気もするな今ならっていう感じもあって呼びやすいっていうのありますね、うんうん、
いやーでもすごいな勝瀬さんは、すごいよ。
いやーすごいね、2年半かかって300枚書いてね、すごい面白かったしね。
面白かった、すごい。
大した読んでねえだろ
失礼な。一番最初朽木さんが全裸でこう出てきてこうヤンキーの服をもぎ取るシーンはもう涙なくしては見れなかった。
あそこはねよかったね、
うん、
うん、
いやーすごいな。
いやでもデビュー小説が6万部れてるって結構すごいんじゃない。
すごい。
萌柄さんもさ同じような感じだよね。萌柄ツイッター、
うん、そうですね、ツイ
ッター、スイガラさん、
萌
柄さん、萌柄さんだよね、うん、ツイッターの人で小説書いて一冊目結構売れたみたいな感じ。
めちゃくちゃ売れたんですよね多分あれ。
めちゃくちゃ売れたよね。10万部とかいったのかな。
もうめちゃくちゃ売れたと思いますよ多分。
あそうなんだ、
うん、だって紀ノ国屋書店にポスターバチコーン何枚も貼ってありましたからね。
そうなんだ、
やべえと思って。
へ
え。もうあんな感じですよ勝瀬さんのも。
勝瀬さんにも気が良かったな、あの映画化したら誰が出てほしいですかみたいな、ね、
あー聞きたかった。ちょっとやっぱね1時間弱だと聞きたいことが、
うん、
ちょっと聞ききれなかったな。もっともう一回出てほしいぐらいですね。
じゃあこれメッセで聞いて書いとくかとか。
意味ある意味ある、それ
意味ない。ポッドキャストじゃないなもはや、ね、
もうブログでやる、ブログで、
うん、
いやいやいや、デビュー作で6万部、60万部、うん、6万部すごいな。
60万部ではないけどすごいよね。
もともとがすごい、もともとが僕全然有名になる前から、
うん、
お知り合いにはなってた気はするんですよね。
はい、僕もね始めた時まだ勝さん印刷会社の人だった気がするんですよね。そうそう、うん、
ね、
で気づいたらライターになってましたね。
ね、
で気づいたら小説家になってました ね。
どこいたんでしたっけ、ノート、
いやなんだっけ、ノートみたいなやつなんだっけな、思い出せないな。もう海馬が弱っててさ下北にある会社なの、それが。
そうそうそう、
下北にある会社、
そうそう、
プレスラボ、
あ
ー、うん、プレスラボだ。
編集しとこう、ここは編集するとして
別によくない今のは
本当に。カスさんといえば印刷会社からプレスラボ行った方ですよね、
はい、そうですね。
うん、すごいな。そこからツイッターでのし上がり、小説、いや夢あるわ。
うん、夏目さんも書いてみた方がいいんじゃないですか。
何を、
小説を。
あり、僕ね実はちょいと書いてちょいと賞取ってたりするんですよ。
マジでマジで。
そうそう、だからちょっと本格的に書くのはありだなと思いますね。
いいじゃん。え、それは何、自分の本名じゃないの。
全然。
あ、そう、
うん、僕だってあのハテナの匿名ダイアリーとかでいっぱいスターついて喜んだりする。なるべくね、そう、自分を隠して文章の力のみでいくのを生業としてるんで。
そうなんだ。
あり、
ありじゃないですか。うん、
楽しそうですよね。
うん、
全然そこの先何があんのとかじゃなく、単純に書きたいっていう、そんだけなんですけど。
まあ、10万文字だからさ、あのこの間のクソ長いブログ3本分だよね。
書けるな
まあ面白いかどうか置いといて長い文章好きだからいいんじゃないの。
長い文章好きっすねなんかテキスト打ってんのが好きなんですよ僕。
そうなんだ。
PC で、そう、集中してバーって書いてるときはすごい楽しいんで。
まあ夏目さんは僕とのメッセージではこの親指のあれしか打たないですけどね一切テキスト打ってこないけどね。
グーしかないからね。
あの、あ、そう、これ押して終わりだからない
やー素晴らしい勝瀬さんはな。
いやこれねマジで小説の作品として、うん、ほんと面白いのでね、
うん、面白いっすよね。
おすすめしたいですね。うん、あとこれ結構良かったのが、うん、サクッと読める、
それ大事。
うん、2時間ぐらいサクッと読めるんだよね。
はいはい、
そのねサクッと感は結構ありがたかったね。
そうっすよね。だって
だって同じ感動する量だったらさ、
サクッとの方がいいし、
それは密度濃い方がいいよね。
うん、あと我々と感性が近い時代に生きていて、
うん、
同じような感性を持っている人が書いてくれると結構こうサクッと読めるじゃないですか、
うんうん、
これをね100年前の 坂の上の雲みたいな感じになるとちょっと読みづらいなみたいな。
まあそうだね。いや本当私立文系大学でクソみたいな4年間過ごしたって人にはうってつけの小説なんだね。
100万人ぐらいいそうっすね。
100万人ぐらいいるから100万人ぐらい売れそうだよな。久々に小説読んだんだよね。でもあんま買わない小説って、たまにはいいなと思ったわ。
いやー何でしたっけ、若者の木の下じゃないや。
全然ちげえよ。
何でしたっけ、
明け方の若者たちですね。
はい、リンク貼っておくのでぜひ皆さんこれは買ってみても全然損はしないと思います。
もう全然いいっすよ、おすすめですね。
うん、でまあ加瀬さんへの応援の意味も込めて新品でねポチっていただけると加瀬さんは喜んでくれるので。
そうですね、1冊買うと握手してくれるっていうみたいですからね。
10冊からデートって書いてありましたね。
書いてありますね。はい、
はい、
というわけで今回のゲストは加瀬さんでした。そろそろ終了なわけですけども、
はい、
今回もいつもの曲でお別れですね。
ほう、
しましまラップチャンネルっていう YouTube チャンネルで活動しているストライプさんという人が作ってくれたオリジナル曲です。ドングレヘム用の。
すごい
すごいよね。でタイトルがドングに木の下という曲だそうね。
いやいや、
ロング回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も明日も慌ただしいから空いた時間にゆっくり一息、疲れからチェック SNS、 慣れた手つきで耳に差し込むイヤホン、流れてくるどんぐり FM。 そういえば最近話題のニュースや新しい何かに出会えてないな、元気に学びちょうどいいゆるさ、帰り道で見つけた気になる身、ランチ時ナツメグのいい香り、気軽に頼り気さくな返事、まったりとした時間が過ぎ終わり、近づくたびに少し寂しい、ここじゃいらない作り笑い、さてそろそろ日常に戻りますか、なんかこの瞬間が愛おしい、話したり聞いたりやりたいことがたくさんあるから、戻ってきてしまうんだこの場所に、話したい聞きたいやりたいことは山積みだから、またどんぐりの木の下で。